時刻は11時3分になっています。さて今日のゲストトークの時間はスタジオに、プロジェクトお花代表のルーベッシュ優子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ちょっとマイクがずれております。
いえ大丈夫です。
明後日の方向いております。また明後日の方になっちゃいましたけどもうちょっと真ん中に。
ここら辺で大丈夫ですか？
そこですね。そこがベストですね。ちょっと行き過ぎておりまして。
よろしくお願いいたします。
改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、近況も含めて、最近の様子をお聞きしたいんですが、まあ、夏休みも終わって。
夏休み終わりました。
なんとか。
夏休み、終わる数日前にですね、はい、流行り病にかかりまして、我が家。
あ、そうですか。
流行り病っていう名前が何年続くか分かんないんですけど。
はい、よく流行ってる。
流行ってるやつです。
第9波ですかね、今ね。
9波ですか。乗りまして、波に。
あら、そうなんですね。
いやー。
大変でしたね、それは。
やっぱ、家族もろもろ、もろともになると、やっぱ母親大変なんですよね。
そうですよね。
自分もしんどいんだけど、ね。子供たちのこともしなくちゃで、
心配ですし、世話しなきゃいけないし、
ね、
あ、もう全員ですか皆さん。
あ、ダディは生き残りました。
ダディは大丈夫でしたか？
ダディサバイブしましたね。
すごい、
素晴らしい。
乗り切りましたね。
乗り切った。
大体家族でなるとほぼ全員ね、なっちゃうんですけど。
そうなんですよ。でもなんとか乗り切ってくれたのでよかったとは思うんですけど、やっぱり今結構ね、三田市内もインフルエンザが流行ってたりで、
そうなんですよ。学級閉鎖とこうしたつがもう連日届いてるので、インフルと新型コロナとなんかね、もうダブルで大変ですね。
ご家族によってはね、ミックスで、
あ、そうなんですか。
あららら、皆さんちょっと体調だけは、
そうですね、
くれぐれも気をつけてね。秋イベントが多いんで、ぜひぜひちょっと
楽しく参加するためにはね、
できるためにね、
健康にね、
まあ、
どちらも高熱が出るの大変だと思いますけど、
本当に、
じゃあまあゆっくりしてなんとか収まって、
なんとか来ましたんで、はい、もうなんとか乗り越えてきます。
そうですか、うん、もう皆さん全員元気に。
元気です、ありがとうございます。
あちこちね、よく行っておられたのでね。
そう、
よくインスタグラムで今日はどこどこ行ったとか今日はこんなところ行ってきましたとかね、アップされてましたけど。
そうそう、でも先週かな、はい、先週はハワイから少しゲストが来ていたので、防災センター、
はい、神戸の
行ってきました。
あ、そうなんですね。
だいたい連れて行くんですけど、外国から友達が来たら、はい、でなかなかね、コロナで、はい、渡航も、皆さんね、外国から来れなかったから、久しぶりに来てくれたので、防災センターに。
何か感想とかおっしゃってましたか？
やっぱりね、ちょうどハワイ州の中のマウイ島で、山火事ですよね、はい、が8月、ちょうど1ヶ月前に起きてたので、まあ、そういう意味でも、感慨深いものがあったというふうな話はしてくれましたね。
そうなんですね。いろいろこれから復興に向けてのね、取り組みもハワイはね、進んでいくと思いますけどね。また動きがあったらお知らせしたいなと思いますので、
はい、
はい、そしてルーベさんといえばですね、はい、いろいろこうイベントをされてですね、お花フェスがいよいよと、はい、ということになりますね。
す、8回目になります。
あ、もう8回になりますか。
そうなんですよ。
ねえ、
ね、もうちっちゃくちっちゃく始めて、でもやっぱりね、継続が大事っていうことをまた門垣局長にも、本当に当初、はい、スタートした時にお話をいただいて、はい、どう継続できるのかなってね、やっぱりそれこそコロナが来て、実施の ねリアル開催がたくさんできなくてっていうのを乗り、なんとか乗り越えつつ8回目を迎えました。
コロナの間はオンラインに切り替えたり、まあ、いろいろこう工夫しながらね、
工夫しましたね、工夫しました。
これがまた次につながっていくね、動きになってましたしね。
ありがたいです。
で今回8回目を迎える、はい、チャリティー親子イベント、お花フェスト、はい、ということになりますけどね、
はい、
チャリティーでしかも親子で参加できる内容に。
そうなんです、楽しく親子さんで、はい、時間を過ごしていただく、ことが支援につながるというチャリティーイベントになります。
はい、あ、そうなんですね。
でこちらで収益として出ました、はい、お手元のものをですね、はい、経費だけは除かせていただいて、はい、残金すべてを年、その年に決めた支援先へお送りするという形になります。
はい、あ、そうなんですね。はい、今回何かこうテーマとかあるんですか？
そうなんですよ。今回のですね、大体毎年テーマというのがあるんですけども、今回はダイバーシティインクルージョン。
はい、
って何みたいなところ、
何でしょう。
そうなんですよ、
はい、
テーマにしてるんです。結構ね、ガーンと大きいんですけど、 大きいんだけど、実際は、まあ、言ったらば、はい、多様性ってどういうことかな、
はい、
うん、周りで、ね、よく聞く言葉、多様性って結構今 ね、耳にはするんですけど、はい、じゃあ実際どういうことが多様性っていうのかな、
うんうん、
そういうものを知っていただく機会、うん、というかもう本当に私たち自身も動かしながら稼働させながら、はい、うん、お勉強させていただいているテーマになってきます。
そうなんですね。なんとなくこう、ね、言葉は知ってますけども、
ふわーっとね、
そうそうそう、
そうなんです。
具体的にどういうことなのかなっていうのはあまりこう、ね、分かってない。私もそうですけど、
なのでそれを体験を通していただいたり、はい、うん、当事者の方々に出会っていただくことで、うんうんうん、あ、そっかって、
うん、
身近にあるものがそれなんだっていうことに
発見、気づきがあるわけですね。
そういうことなんですよ。
ブースがいくつか出るということですか。
はい、全部でですね、はい、出展ブースは12になります。
12ブースでありますね、
はい、でそれぞれを回っていただいて、はい、楽しんでいただけるという形になっています、
うん、はい、そうなんですね。どんな内容なのか気になるところですけれどもね、
はい、
でしかもこれはチャリティーということもありますのでね。
そうなんです。支援先が、うん、を決めてそちらへの、はい、支援をしていくという形になるので、うん、当日来ていただいたときにはどこに支援をするということもご案内があり、うんうん、ご紹介ブースもございます。
場所どこでするんですか。
これがですね、はい、ちょうどこのハニー FM さんがある目の前になるんですけども、
目の前に、
はい、県立人と自然の博物館共催、うん、という形で、はい、一緒に準備をさせていただいておりまして、
ね、ちょっと共催で、
そうなんです。セミナー、いわゆる研究員の先生方のセミナーも一緒に同時開催でさせていただきます。そちらは4ブース、ちょっと次の月にご案内しようかなと思うんですけど、そちらは4ブース、
はい、
はい、準備いただいてます、
はい、それ以外のブースは三田市内で活躍されている、活動されている方の
ブース。そうですね、市民活動の方々であったりだとか、先ほどの話のようにやはり、はい、こういう人たちがいるんだよということを啓発されておられるグループさんが一緒に入ってくださいます、
うん、あ、そうなんですね。例えばどんな方が参加されるんですか。
そうなんですよ、今日はですね、ちょっとフォーカスしてご紹介できればなと思うんですけども、はい、ママ企業の、はい、ブースと、うん、もう一つは女性活動グループのブースがありまして、うんうん、
はい、
それが合計、3名さん、はい、2ブース、だから3つブースが並んでいる状態になるんですけど、はい、そちらのご紹介が少しできればなと思いますが、よろしいでしょうか。
ぜひご紹介いただきたいですね。
ありがとうございます、はい、ですね、先ほどママ企業というふうにお伝えしたんですけど、はい、お花 の、はい、去年からサポートプログラムとして、ボランティアのサポートプログラムの中に、はい、うん、いわゆるちょっと何か好きなことだったり得意なことを、うん、こうやっぱりそれを自分の企業としてビジネスとしてやっていきたい、やってるんだけど、うん、はい、どうしていこうかなっていうグループを交流させていく、皆さんをね、はい、自分の持ってることを心配だったりだとか、不安だったりを少しでも解消して、
ね、
そう、
ね、
それをこう分かち合いながら成長していってもらおうという交流会グループがあります、うん、はい、でそちらの中で、はい、まあ、今回こういう趣旨だよといったところで、うん、あ、じゃあ私そのチャリティー出ますって言ってくださった3名の方のブースのご紹介を今日させていただければなと思ってます、は
い、お願いします。
はい、一つ目はですね、ハッピーホーミング小田中美穂さんの、はい、ブースになります、うん、こちらはカラータイプワークショップ。
カラータイプワークショップ、
カラータイプってなんかパッと思いつきます。カラータイプ、どんな感じみたいな、
好きな色とかそういう感じですか。
そうそうそうそう、好きなパッとカードをねご用意いただくんですけど、その中でちょっとどのカード気になるみたいな、
あ、色でね、
そうなんです、
色好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
最近ちょっとい
つも黒を着てそこっちゃ
う、そうそうそうそう、黒ですけどね。今日も黒ですけど。
今日も黒ですよね。
なんかこうちょっとこうメタリックなカラーとかそういうのが。
気になる、
好きですね。そう、今年は、
あ、今年、あ、そうそうそう、変わるんですよね、なんかね、
変わるんです、好みがね、
そうそうなんですよ、でその今の心理だったり、潜在意識だったりを、うん、目で見て可視化していって、
なるほど、
サポートしてくださるブースになります、とっても面白いですよ、親子さんに人気だし、また子育て世代のお父さん、お母さんが、はい、 うちの子何考えてんの、みたいなのを紐解いてもらえる部分があるのでとっても人気だと伺っております。なるほど
ね、言葉ではこう言わない場合ね、自分も振り返るとそうでしたからね、なんか言うのがめんどくさいとか怒られるとか、
思春期
こんなこと言われるんじゃないかっていうのをこうよぎると言うのがこう、ね、めんどくさいので、
もう怒ってね、
で言われるのが何考えてるかわからないってこう、ね、
そうなんですよ。でも意外とその子が最近着てる服の色とかね、なんかちょっと最近よく選ぶペンの色とか、やっぱり目にそこを知っておくと、それ周りの自分の大切な人のこの心理環境というのがなんとなく把握していけると、
気持ち反映されますからね。今年はこうメタリックなのが気になるので、何かは反映してると思うんですよ。
来てるメタリック、まさかのメタリック、それはちょっと私も小田中さんに聞かないと分かんないです。
どういう
心境で来てください。
そういう気持ちを色でこう、はい、何となく見ることができるので、
はい、そうなんです。何気に選ぶ色もその時の心境がね、現れてますので、ぜひ親子さんまたは ね、お父さんお母さん個人でも一人でもいいですし、来ていただいて、まあ、そこからこう、なんか次のステップの糸口を見つけてもらえればなと思
って、ね、こういう今気持ちなのかなって分かる、ね、
そうなんです、
きっかけになりますね。はい、家族でこれはぜひ
ぜひぜひ受けに来
て、カラータイプワークショップですね。
はい、よろしくお願いします、はい、で、あと2つ目ですね、書道教室の春のあぜ、西岡明先生のブースになります、はい、ここではなかったかもしれないだけども、今年、はい、西岡先生はですね、はい、大きな筆で書いてみようとかっていうのをですね、青空の下でされたりとか、イベントではちょっと近年されておられるんですけども、はい、今回はブース立てで出展いただきます、はい、オリジナルカレンダー作り、1枚600円になるんですけども、はい、楽しく書に触れてもらうということを、西岡さんは皆さんにお伝えしたくて活動されておられます、うんうん、その中でやっぱり自由に来年のカレンダーを作ってみようよということで、はい、小さい筆だったりね、大きい筆だったり、いろんな多彩な、いろんな色をお持ちなんですけど、カラフルな筆ペンを持っておられたりするので、そう、色はね、どこでもパッとやっぱ出てくるのかな。
そうですね、
そう、なのでね、そういうのをご自身のアイデアで作っていただける、
もう自由に作って何を書いてもいいんですか。
基本的にはですね、絵図を、はい、ご案内されてますけども、もちろん自由に、私の息子は、ヘラクレスオオカブトを描きました。絵図じゃないって思う。
絵図の意思じゃないですか。
絵図に入ってほしかったのかなとは。
13番目に、ね、スタンバイしてたかもしれない。
そうなんですけど、そこも西岡先生は柔軟に受けてくださって、
そうなんですね、
ご自身の形で作ってもらって大丈夫ですよというブースになります。結構ね、今回西岡先生のご希望としては、はい、やっぱりお子さんに体験してほしいなっていう親御さんが多いんだけど、ぜひ一緒にやってほしいなって、そのね、
親子で、
親さんは親さんで楽しんでいただきながら、またお子さんはお子さんでご自身のアイデアをもうどんどん広げていただくという形で楽しんでもらえると。
これ字で書くんですか、絵で書くんですか。
どちらもあり。
どちらもあり。
どちらもありです。なんかキラキラのペン、それこそメタリックなペンとかもご用意されてたので、キラキラしてました。
いいですね。
見せていただいたやつ。そうなんですよ。なのでね、とっても個性的、なんていうの、ああいう紙なんていうのか、私ちょっと差異がないので分かんないんだけど、はい、独特なね、
習字、
そう、はい、そういう感じなので、はい、風合いがとてもいいですよ。
小手触りもいいですよね。ちょっとザラついた感じがね。紙も好きなので。
あ、本当ですか。すごいね。
あと紙の匂いも好きなんです。
わかります、わかります、わかります。
いろいろこうあるので、
ね、そういうのがね、とっても良かったので一回試しさせていただいて、いいですね、はい、ぜひお立ち寄りください、はい、お待ちしております。で、最後のブースなんですけども、はい、こちらが絵本と英語劇で学ぶ英語教室、ラボパーティー、中村麻里さんのブースになります、
絵本と英語劇。
そうなんですよ、ここね、絵本のブースなんです、いわゆるね、
はい、
絵本って絵本、そう、今でも手に取られたりされます？
最近はちょっと見ないですね。
そうでしょう、もう今ね、ブームなんですって。
あ、そうなんですか。
そういう
大人でも、
大人も絵本、
大人の、
そうそう。で、お子さんはもちろんね、はい、うちも読み聞かせはもうずっと知ってる、今でも知ってるんですけど、はい、 下1年生と4年生か、
まあそれぐらいまでね、
そうするんですけどね、うん、そういった絵本の世界から多様性を知ってもらえるブースになります。
そうなんですね。
で、あのこちらのラボパーティーさんでは、はい、日本語と英語のお話を読み聞かせをされて、その中でこう寸劇っていうのかしら、はい、自分たちで考えるんですよ、はい、僕は猫役じゃないですけど、はい、それぞれ役目を決めて、どう動こうとか、どう表現しようという、はい、この脳も体もすべて使って、絵本の世界を体現するというお教室なんです。
面白いですね。
ちょっと面白いでしょ、まあ、ミュージカルとは違うけど、自分たちで全て考え出していく。
セリフも考えるんですか。
そうなんですよ。そこをこう読んで、まあ、取っていってね、なんだけどそれをどう表現するのか、
ちょっと膨らますという感じで、ね、
それってやっぱり個々に違うと思うんで です、ね、やった子によってね、そういったものをみんなで寄せ合いながら作り出していくという活動をされておられます、でそれを今回絵本を持ってきてくださって、はい、プラスお話にちなんだ絵本にちなんだクラフトを、
はい、クラフト、
はい、やっていただけま す。そうなんです、あのハラペコアオムシって聞いたことありますか。
あ、ありますね、
ハングリーキャタピラーってやつですね。ハングリーキャタピラーです。あれどちらもありますもんね、英語と日本語がね。
そうなんですか。
そうなんですよ、エリック・カールさん
独特の、ね、表紙もね、
そうかわいい、
インパクトあります
し、そうあれを絵本も読みながら、絵本を読んだ後にキャラクターの、ね、しおりだったり、バッグをご自身で作っていただける形になってます。
なるほど、面白そう。じゃあいろいろこう体験できてね。
そうなんです、
発見もあって、
あの以前からそうなんですですけど、はい、お花フェスは基本的には体験型、あの来ていただいたときに楽しんでいただく、その空間を楽しんでもらう、ということを基本にしているので、今回もたくさんこういった形でご用意しております。
なるほど、皆さんサンダでされてる方なんですか。
皆さんサンダですね。あの木軸はサンダですね、でもやっぱり皆さんこの私たちの持っている異業種交流コミュニティがだいたい起業して2年以上を10年未満なので、皆さん少しずつやっぱりこうフィールドもね、あの広げておられますし、でこういった異業種で出会うことでコラボレーションが生まれたりね、そこで一緒にやりましょうとか、やっぱり皆さんあのとってもこうなんていうのかな、どうやって自分のこう好きだったり得意をね広げていきながらも、あの横つながりをしていきながら、あの発信していく、
そうね、続けられる、
ぜひそういうのも見ていただければなと思います。
でまずは3つご用意いただいてね、ご紹介いただきましたけれども、じゃあここで1曲、またルーベスさんからねリクエストあった曲ですね。今回どの曲を選んでくれましたか。
はい、ジェイク島袋さんがですね、あの皆さんご存知か、2006年の映画フラガールの、おそらくあれは主題歌というのかな、こういうのは主題歌っていうんですか、戸川さん、
そうですね、
そうになるんですけども、初めてあの歌月でアルバム収録をした形になります。ジェイク島袋さんご存知ですか。
ハワイの
すごいね、あのウクレレ、
はい、
ウクレレ奏者さんなんですけど、あの基本的にはね、そのインストゥルメントだけみたいな、楽器のみでされておられる方で、はい、でも日系なんですよ、名前の通りね、日系だからやっぱり日本にすごく親しみもあるし、あちらでもね仏教系の学校に行かれてて、全然余談ですけど、ジェイクさん弟さんいるんですよ、ブルースさんってね、そうブルースさんに、私の主人はウクレレを習ってたんですよ、
そう
ご近所で
近所なんです、
ご近所だったの、で教えていただいてたんですけど、
今も続けてるんですか、ダディは。
ウクレレね、やっぱりね触らないと忘れるみたいです、
そうですよね、
本人は言ってました、やっぱりなかなか手が固まってるって
言ってました、ね、
そういうもんですよね、楽器ってね。
そうですね、しないとね、だんだん。
そうなので、うちの息子が、いわゆるあの戸川さんご存知のように、発達障害を持ってるというね、まあ、あの特性があるんですけど、彼がね、ここ夏ぐらいからの音楽療法を始めて、もともと音楽好きだし、
好きで、
でも楽器の触り方、私たち教えてあげれないし、行かせていただいてるんですよ、なかなか楽しみたいで。
そうなんです。今どんな楽器してるんですかね。
もう彼が気になるのは、やっぱりね打楽器、
打楽器
ドラム。
あ、かっこいい。
仕方ない。仕方ない。でも一応ね、課題があるので、課題を終わったなということ。終わった。
ドラムの方に。
そうなんですよ。
それまではちょっと、いろんなことをしないと。
木琴もね、あるし、本当に見た、私見たこと、私あんまりそんな詳しくないので、あれですけど、見たことない楽器がね、いっぱい並んでるの。
そんな楽しそうですね。
楽しいと思いますよ。刺激になってるし、
あ、いいですね。
30分、すごい集中します。集中します。すごい、意外と。
30分集中できないですね。
ねえ、授業だと。
もう無理。いいって。
授業だとね、はい、きっとね、もう立っちゃうんですけど、途中、ちょっと失礼しますってなるのがうちの息子なんだけど、はい、30分、
もう。じゃあもう、合ってるんですね。
なんかもう集中してますね。だからそれは集中力が上がるという意味では、とてもいいんじゃないかなと思って。
ちょっとドラマーになってくれませんかね。
いやーね、ねえ、そういうセンスがあればいいなと思いますけどね、今は。
お父さんもちょっとウクレレまた再開して。
ねえ、ね、
この。まずはカホンとかそういうこうね、簡単な打楽器とリズム取りながらお父さんウクレレでね。
カホンいいで、カホンいいですね。ねえ、
私はできませんけど、リズム感ゼロなので
。いえいえ。
縄跳びまで入れませんからね。
本当ですか。それは私も一緒なんですけど。わかります、その気持ちは。
あれいけたらね、ドラムとかできるかもね。へぇ。
なので、このウクレレを通して、世界を回っておられるジェイクさんの曲になります。
わ、うんうん、はい、かりました。セレクトしてもらった曲は、タイトルはあるんですか？
何でしたっけ？虹絵だったよね。
虹絵、フラガール、虹王かな？
虹王だ、ごめんなさい。
はい、こちら。
虹王です。
はい、お送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はスタジオにプロジェクトお花代表のルーベッシュ優子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
10月にね、はい、チャリティー親子イベントお花フェスがあるということで、はい、8回目ですね。
8回目です。ありがとうございます、
はい、10月いつでしたっけ。
10月の29日日曜日、はい、お時間がですね、10時から3時まで、
はい
はいはい、で場所は県立人と自然の博物館、はい、まあ、三田市の親子さんで言うと、うん、人博っていうと分かりやすい、
ね、そうですね、
はい、場所になっております。
こちらで開催されるということで、出展ブースが、ね、いくつかあって、そのうちの3つ前半、ね、ご紹介いただきましたけれども、はい、続きは後半になりまして、いろんな活動してる今度は皆さん、
はい、女性活動グループのご紹介、はい、2団体となります、はい、2
つのグループ、
ね、さっきのね、今日選んだ曲でちょっと、うん、はい、すごくこう、わあ、たまたまとは言いつつも、ええ、あ、つながってるなと思いながら考えてたんですけど、ええ、はい、フラガール見られたことあります？戸川さん、映画、だいぶ昔、2006年だから結構前
ちらっとだけです、
ね、そうなの。私も結構ね、はい、長らくあれだったんですけど、うん、あれもね、やっぱり言ったら昔炭鉱だったところで、はい、どうしようかっていうことで、うん、その温泉ができてみたいなね、はい、話だったと思うんです、でそこでこう女性がフラガールとして踊ろう、はい、でそのフラガールの女の子たちがね、もう女性の方々がみんないろんな立場なんだけど、まあ、大体皆さん口にするのが私になんか、私になんてっていう時代の話ですよ、
昭和ですかね。
そう、
ね、
そう、でそれをやっぱりだんだんその表現を、うん、フラを、ね、うん、学び、うん、ステージに立つということで勇気を持って、うん、またこう自分ができることを見出していくっていう、うん、こう女性活躍とかね、女性活動っていう目線でいくと、うん、とてもまた違う意味で面白い、すごいたまたま、おお、いいの私選んだって今日
たまたまですけどね、
たまたま
狙ったような選曲で、
でもやっぱりそのどっちがいい悪いではないと思うんですよね、なんか女性は女性ができることをやっぱり磨きをかけていって、うんうん、社会につながったりだとか、うんうん、
せっかくですからね、
そうで地域貢献だったりだとかを見出していくことがやっぱりこう、
う
ん、街がより良くなったりとか、
う
ん、社会がより良くなってね、う
ん、お、多様性ですね、
そう、多様性ですよ、はい、そう、それをやっぱり今回のその、ママ企業のグループさんもそうですけども、はい、今回2つご紹介するグループさんも継続して発信をされておられます、
はい、
はい、その一つ目がですね、カラフル北神戸さん、はい、お名前の通り、うん、北神戸、うん、三田市を中心に活動するママグループ、はい、ボランティアグループさんになります、はい、まあ、ママが楽しいこととか、うん、いざという時に役立つ情報を発信しておられます、うん、なので今回はですね、はい、こちらのグループさんが今までやっておられるイベントの中で人気のブースのものが、はい、内容があるということで、それがですね キッズイヤリング、子どものイヤリングを、はい、工夫して自分で作っていただくっていうものと、スライムなんです。
スライム
好き、ネバネバ子ども、
そうですね、
なぜ好きなんだろう。
私ら子どもの頃はありましたっけ。
めっちゃ思い出すんやけど、めっちゃ前すぎて、
思い出せない。
思い出せないんだよね。スライム好き、
あんまりなかったような。
でもほんとスライム好きなんですよね。
手にくっつくんですよね、あれね。
そうなんです。でここのね、おそらく今回持ってきてくださるやつは、触らなくてこうね、なんていうの、ジップロックとかに入れてもね、触れるようになってて、ベタベタが嫌いな子でも楽しめるっていう形で作っておられま す、
ね、
そう、どっちもすごい
子供大好き
大好き。もうキッズイヤリングなんてね、もういろんなカラフルなものから選んでもらえるので、自分のね、思いのものを
組み合わせて。
そうなんです。
あ、いいですね。そう、キラキラしたもの好きですね、私も。
メタリックぜひ作っていただきたい。
キラキラしてるものいいですね、はい、
でお楽しみいただければと思います。で2つ目のグループさんがですね、はい、ミラクルウィッシュさんになります、はい、もう三田市で女性の活躍をサポートしていこうということで、うんうん、活動されて、10年目になるっていうふうに言われてましたね。で今回はたくさんね、ママたちも加盟されておられるグループさんではあるんですけども、はい、今回は、はい、親子防災という目線で、
親子防災、
はい、ご参加いただきます。
災害に備えようということですね。
そうなんですよ、うん、もう今回私先週また防災のセンターに行ったんで余計なんですけど、トイレが大事らしいですよ。
そうですね、トイレ、そうなんですよ、
トイレで、ここでもそう、ハニー FM さんのお祭りでも、はい、聞いたじゃないですか、そう、もうトイレ、
8月22日イベントで ね、
トイレトイレって聞いて防災センターにも行ってトイレ、
トイレ
トイレか、
もう何を置いてもやっぱりトイレなんですってね。絶対こう必要なところで。
で、なんかこう防災とか言うと大きな災害をイメージしちゃうんですけど、うん、前ね、ちらっとほら、三田市内でも停電があったりしたじゃないですか。
ありました、雷落ちてね。
ね、2時間ほどかな、ね、1時間、ね、1時間以上はね、止まりましたよね。会う時もやっぱよく考えるとやっぱトイレ、
そう、水が出ないとかね、
そう、
その建物ポンプがこう停止してると汲み上げてこないので、あらってなりますからね。
そうなんですよ、なので、そういった本当にいざっていう時はいつ来るかわからない、からない、
そう、
で意外とね、私たちも、まあ、こうやってミラクルさんのお勉強させていただいてるので、用意はしてるんですよ、はい、でも、ね、やっぱりね、繰り返し意識に持っとかないと、
練習してね、最新のね、バージョンに変えとかないと意識をね、
そうなので、持ち出しリュックに入れておってね、いいものとか改めて見てもらえる展示とか、
いらないものもあったりするしね、
それをちょっとアップデートしていただけるブースになっております、はい、で今回の多様性というところで、ちょっと今までにないチャレンジを今してくださっていて、はい、英語表記のグッズを今準備していただいてます、でまあお話しながら、一体どういうところで多様性という話を、できるかなということで、代表の増田さんが考えてくれて、今回は英語というところでチャレンジしてくださってます、
はい、まあ、三田市内もね、たくさんの方いらっしゃいますからね。
そうなんです、
も、ね、来られてますし、
やっぱりね、うちもそうですけどね、まあ、我が家もそうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ目の前、私も実、ね、私たちもそうなんですけど、やっぱりそういう人たちもいざっていう時は同じね、目線で動けるようにしておいてあげるっていうことは、やっぱり大事なこと、
そうですね、
はい、ぜひそういった形で皆さんで見に来ていただければなと思っております、はいはい、
2つのブースが、活動している方のご紹介ということですね、はい、そして、ぜひ皆さんね、一枠のブースもあるということ、これはまあ次回と、
はい、次回
ご
紹介、はい、お話しさせていただきます、
10月29日、8回目になりますね、チャリティー親子イベントお花フェスが開催されます。場所は人と自然の博物館一泊であるということですので、ぜひお書きください。改めて時間何時から何時までですか。
朝午前中は10時からスタートで3時までの、
はい、3時まで、
はい、午後3時までご案内になります。で一泊の、博物館の方は通常の5時まで開園しておりますので、はい、引き続きお楽しみいただければと思います、
イベント終わったらなんか見学待ってもいいですね。
ぜひ館内見学楽しんでください、
お昼挟みますのでね。
そうなんです。
おすすめのなんかお昼とか、
もうお昼ここ目の前に、ね、こちらのビルがあるじゃないですか、
は
い、
クロネゲート、
そうそう、ね、もう食べるところたくさんありますもん、うちなんて本当好みバラバラなんですよ、
はい、
もうフードコート様々で なるほど。こっちはお寿司、こっちカレー、カレー言いますよね、はい、マクド、もうダディマクドって言うじゃないですか、ビッグマック、ね、もう分かった、行っておいでって言えるじゃないですか、
なるほど
本当に、なので、それも心配なく来ていただけると思うんです、場所的にもね。でこちらに、はい、駐車場が止めれまして、はい、
フロライテート
に、ね、そうなんですよ、うん、で一泊さんの利用券があると、うん、延長できますの で,
そ, です、ね
はいはい、その日はもう丸々一日まるっとフラワータウンに来ていただいて楽しんでいただければなと思います。
ちょっと天気雨降っても、まあ、館内で行かれるんですね。
はい、館内、雨がかからない場所への移動して開催予定となっております、う
ん、
は
い、ですのでぜひ、ね、皆さんお越しいただきたいなと思います。また次回詳しくね、直前情報などもあると思いますのでね、
はい、
その話は来月10月ということで、2週目ですが10月12日になりますかね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
また情報お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日はスタジオに、プロジェクトお花代表のルーベッシュ優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。